田佳奈子です。ここからのお時間は妊活ラジオ先端医療の気になるあれこれをお届けします。最近妊活という言葉をよく耳にしませんか？妊娠の妊、活動の活、一言で言えば文字通り妊娠するための活動という意味があります。まさに妊活中のあなたに届けていく20分間です。この番組ではゲストをお迎えし、テーマに沿って不妊治療の最先端技術をご紹介していきます。お話を進めていただくのは、スペイン発の不妊治療を専門とした遺伝子検査会社アイジェノミクスジャパン APAC 統括責任者のアンディさんと、日本法人代表代理事業開発責任者のゆうたろうさんです。アンディさん、ゆうたろうさん、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
本日は妊活ラジオ200回記念、放送の4年間を振り返ります。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家アイジェノミクスジャパンの提供でお送りします。元気に、
はい
はいね、おめでとうとお声いただきました。アンディさん、リュータロさん、よろしくお願いします。さあ、この番組ですね、放送1回目はね、2018年の1月7日、これが1回目の放送でした、はいはい、そして今日なんとおかげさまで200回を迎えさせていただきました、ね、はい、これもね、多くのリスナーの皆様、
そうですね、皆様聞いていただいたおかげだと思います、
はいはいはい、ちょっとアンディさん、まずは200回振り返って龍太郎さんと一緒に行きたいと思うんですけど、はいはい、1回目ってどうでした？
僕まだね、入社してなかった
です、うん、そうか、
1回目、そうそうそう、うんうん、まあ、私1回目まだ覚えてるんですけど、はい、かなり緊張しててですね、うん、で言いたいこと忘れたりはしたんですよね。あの頃は本当にまあ初めての収録だったので、いっぱいのメモしてきたんですけど、でもね、緊張してこう、まあ、言いたいこと忘れたりとかしてて、収録終わった時に、ああ、もうこれを言いたかったのにっていうのが結構あったんですね。
でも最初の時ってね、緊張しますよ。
しますよね、
皆さん初めて出た時緊張し、
はい、でもこうだんだん回を追うごとにだんだん変わってきました、そのあたりは。
そうですね、まあ、2回目からもだいぶ良くなって、
もう2回目 で、
まあ、うんうん、で3回目4回目もまあ慣れてきたって感じですけどね、でもね、半年ぐらい取らないとまだ緊張しちゃうんですよね。
そう、間空いちゃうとね、ちょっと
そうです、ね、
やっぱこう取り続けると、こう西村さんとの、ね、キャッチボールもね、
そう、確
かに成り立つから、
はいはい、
それが半年空いちゃうとちょっとね、
確かに確かに、
はい、私このラジオの収録というのも、はい、まあ、特殊なスタイルというか、はい、まあ、多少ね、噛んでしまったりとかあったら編集入りますけれども、もうそうは言ってもね、なるべくこうその時の生の気持ちとかをすぐお声に出していただいて、はい、撮っていく、あんまりこう台本をカチカチに作らないのがこの番組の私はいいところだなと思うんですけ ど、
そ、
ね、そのあたりは龍太郎さんとアンディさん、いかがですか？
いや、でも最初こう収録した時に、あ、ほとんど撮り直してないんだと思って、まあ、びっくりはしたんですけど、やっぱりその時にこう発する言葉っていうのが直感的な、うん、ものが出てくるので、私たちもそうです、先生方とか出ていただく方もそこはこうその時のこう気持ちっていうのが出るから、うん、すごく楽しいというか面白いなって感じます、
うんうんうん、最初の頃はね、その放送を聞くのはちょっと怖かったんですね、まあ、自分はこんな下手に喋ってるんだっていうのが最初の頃はちょっとあったんですけど、うん、ちょっと慣れてくると、はい、まあこういうもんかなって思えたりしてね、でもあるんですけど、
はい、はい、
そしてこの番組の特徴は、まあ、いろんな先生方ご出演いただくのもそうですし、プラス社内の普段お仕事されてる皆さんも前に出てお話ししていただくっていうところだと思うんですけど、はい、
そうですね、
うん、その時もアンディさん、リュウタロウさん、どなたが、じゃあ次来週君出てもらうよって、誰がこう社内のキャスティングはされてるんですか？
そうですね、一番最初の頃は、まあ、あのメンバー少なかったので、まあ、私とトシ君、ね、だけは出て行ったんですけど、うん、まあ、でまあ、その後にじゃあ他のメンバーにも入ってもらったり、うん、誰が決めるかっていうのは特になかったんですよね、このネタによってこう、うん、じゃあこの人に出てもらおうかっていうのが結構多かったのかなと思って、
まあ、裏話的なとこなんですけれども、はい、あのゲストどうしようか打ち合わせってやっぱりそうあるんですよ、
はい、
でこのゲストさんに声かけられる人がその回でようねみたいな、
あ、なるほど、そういう社内会議を、
そうそうそうなんです、
そしてあのその放送1回目2018年は当時何人ぐらいの社員だったんですか。
まだですね、かなり、まあ、小さかったんです、まあ数人ですね、10名未満の会社だったんですよ、
はい、
あの小規模からあの始めて、
はい、
でまあ、今もだいぶあの規模もビジネスも含めてですね、うん、チームも含めて、まあ、だいぶ大きくなったと思います、
はい、今どのぐらいに。
今は全員で30
超えましたね、
はい、
創業ですかね、もうちょっと5年で、
まあそうですね、
30で僕があの2年ちょっとだった
ですよ、ね、
2年ちょっとで、うん、今は真ん中ぐらいです、はい、順番で言うと。だからこの2年でもさらに倍に人数が増えてきてるというところで、
でオフィスも拡張しましたよね、
はい、そうですね、はい、あの最初多分4階だけだったんですけど、また上の方も借りたりして、うん、あとあの関西の事業所もですね、そうですね、できたりして、はいはい、
どんどん広がって大きくなって
広がってきましたね、
はいはい、そして今あのお話ありましたけど、こういろんな、ね、先生方にご出演いただいた時の思い出ってアンディさんありますか。
いやもう数えればもう数えられないほどあるんですけど、あの、まあ、ちょっと面白かったのはあの、まあ、ちょっと先生の名前言わないですけどあの先生が少し緊張しててですね、声がかなり小さくて、
うん、
でミキサーでなんとかあの補ったのもあるんですけども、あとはあの話によって結構料理の話とか、あのそれが好きな先生もいっぱいいるんですよね、はい、
そう先生方のそういうちょっとプライベート、普段ならあのクリニックでお話しされないような、うん、
そう
個人的なご趣味の話だったりとか、はいはいはい、そんなのもね、
そうですね、そういうのも聞けるのがいいですよね、
うん、そう、あとで先生方も普段のこうやっぱり患者の皆様とお話ししてる時、それから学会でお話されてる時とやっぱりラジオの収録ってきっと違うムードなんでしょうね。
そうですね、
うん、ラジオに出られるっていうことがないからどうしたらいいんだろうってなんか先生方も、はいはいはい、あの学会発表だとこうちゃんと準備してですけど、どうしたらいいんだろうっていう感じで最初入っていらっしゃって、うん、ただその後こうスムーズにすぐなっていくっていうのがね、
う
ん、そこの変化も面白いですよね。
そうですね、そうですね、よくその、まあ、西東京のスタジオで収録するときにあの、まあ、一緒に車で向かうから、その車内で少し打ち合わせしながら、まあ、あのお互いを知るっていうか、うんうん、あのっていうのができるんですけど、まあ、ただ会社で撮る場合またそれの状況が違ってくるので、
うん、あとやっぱり最近はオンラインの収録が、ね、多くなって、
そうですね、
なんかちょっとそういう機会も、まあまあ、あるけど減ったっていうところでしょうね、
はいはいはい、
オンラインでこう撮れるようになったっていうのは技術的にはね、すごく新しいこうやり方が、ね、習得できたかなっていう感じがします、
うんうんうんうん、そうですね、まあ、あのこの番組でやっぱりこう先生方と、まあ、さらに距離を縮めることができたっていうのがありますよね、うん、
はい、やっぱりその収録後にお会いになった時に、いやあの時こうだったよみたいな風に思い出してお話ししてくださる先生方とかいらっしゃるんですか。
そうですね、
うん、
はい、
やっぱりこうラジオだと、うん、あのこう緊張しちゃったよ
そうですね、
先生もっとあの学会とか普段いっぱい喋られてるのに、後で聞くとあのラジオ緊張しちゃってでも面白かったよって
。そうです、
引き続き今週は妊活ラジオ200回記念お届けしてまいります。アンディさん、リュウタルさん、後半もよろしくお願いします。
お願いします。
お願いします。さて、あのこのアイジェノミクスの検査、こちらがどういうふうにこう あるかっていうところの振り返りをぜひ、お願いできますか。アンディさん、お願いします。
はい、そうですね、あの、まあ、番組で紹介したあの、まあ、一番あのたくさんあるのはあのエラ検査ですね、着床窓を測るエラ検査、
はい、
そしてあの子宮内膜の菌の検査のエマアリス検査、
はい、
それから、まあ、新型出生前検査の、弊社では NACE、 NACE という検査がありまして、それからその保飲者検査の CGT 検査も、あってですね、あと、着床前の診断検査として PGTA 検査もあるんですけれども、事前にこう、まあ、リスクが分かって良い肺を選ぶというような PGTM 検査も、紹介しましたね、
はい、
はい、 それからですね、コロナが流行りだしてですね、弊社もコロナに対する PCR 検査、それから抗体検査も行っています。はい、その中でですね、当然PCR 検査は、いろんな会社がやられてはいるんですけども、弊社の例えばエラ検査も、競合が似たようなものを出してきたりとかですね、はい、MRS 検査も、競合他社がですね、似たような検査を出しているので、そのあたりは番組の中でも差別化できるところはちゃんと紹介していますので、先生方からも実際の有効性も話していただいているんですね、
はい、そういった精度の違いも YouTube もね、アイジェノミクスありまして、そちらの方にもアップされておりますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください、はい、そして、生殖医療のこう日本の変化というのも4年間でだいぶ変わってきたところありますよね、龍太郎さん。
はい、はい、そうですね、このラジオが始まった時、あるいはライジノミクスジャパンが5年前ですかね、始まった時と比べて、はい、今日2022年の1月30日、かなりこうダイナミックに変化してきてます、エラ検査、エマ検査などは比較的こうスムーズにこう日本に入ってきましたけれども、やっぱり着床前の検査、PGTA に関してはやはりなかなかいろいろな考えがいろいろな団体であって、産婦人科学会としても研究、パイロット研究および臨床研究というところで、まずは研究として始めようと言ったところでした。でそんな中でですね、やはりこう、患者様の団体も SNS がかなりこうパワーを発揮したと思うんですけれども、そういったこう、後押しなどもあって、2020年当時の菅首相が不妊治療に関わるところの処置ですとか検査ですとか、そういった不妊治療の周り の、 治療を保険適用にしていきたいとい う、 こう所信表明演説があって、そこからもう業界が一気に動いてきてます、で特にこの1年はその制度設計というところで、生殖医学会も、ガイドラインというものを今までなかったんですよね、はい、どういうふうな治療にするかというガイドラインがなかったのに対して、学会がこうガイドラインを作って、でまさに今厚生労働省でどういった保険適用の話、デザインになるかというところが動いてきているので、今まさにこの瞬間からこの先 1,2 年でさらにこう変わってくるかなと思ってます。
アンディさん、こうやって日本のね、いろんな動き、今新しい動きに期待されてる皆さん多いですよね。
そうですね、やっぱり検査受けたくて検査できなかったっていうのは結構あったので、で、学会の動きもあって、それから保険適用ができたらさらに多くの患者さんが治療を受けられるようにはなりますので、いい方向には向かってるかなと思いますね、
そして、アイジェノミクスにはラボがございまして、このラボの変化についても今日はご紹介いただきたいんですが、
今日もう一人ゲストに出てもらおうと思って、アイジェノミクス東京ラボのラボマネージャーの許さんに出てもらおうと思います。
ご紹介を、ラボマネージャーの許と申します。よろしくお願いします。
お願いします。今日さん、久々にこのラジオご出演ですね。
そうですね、私の記憶では2回出たことがありまして、緊張したという記憶しか残ってないと思いますけれども、
そうです、緊張するんですよね。
そう、はい、
で、今日さん、やっぱりこの2018年から、この放送2020、今年こう4年間変わったんですけれども、ラボの変化っていうのはどういったことがありますか？
そうですね、ざっくり言うといろいろ増えたということですけれども、例えばですね、弊社は日本ラボで検査する検体数と、あとは本社に送る外注の検体数もそれぞれ増えてきました、そして検査の種類も増えてきましたね、そのためにチームの人数も当時2018年よりは今倍ぐらいになっていますよ、そしてですね、ラボの数もあの時1箇所東京だけでしたけど、今は日本国内は、2箇所であることですね、そしてもうちょっと広めに見るとですね、 APAC の支社も、あの時日本だけだったんですけれども、今は6箇所もありまして、今広めている状態ですね。
その6箇所はどこかをぜひ、
そうですね、日本は2箇所として、中国、台湾、韓国と、あとはベトナムですね、 という熊どか町というラボがあるということになっていますね。でそしてまあ、そのためにですね、日本の医師と患者様の経験だけじゃなくてですね、アジアのまあ様々な医師とまあ研究者とか、あとは死者の方たちが、まあ、交流ができたり、まあ、たくさんがまあ交流できたということになっていますので、まあ、これからも手に入れた知識を活用して、はい、頑張っていこうかなと思っています。
はい、ありがとうございます。緊張されてました？すごいスムーズにバッチリなご紹介をありがとうございます。
ありがとうございました。
そして、アディさん、はい、まあ、こんな感じでいろんなこう事業がある中で、はい、新しい事業もあるんですね。
そうですね、まあ、去年の7月にですね、まあ、今まで弊社はまあ IVF 関係、生殖関係 の、 遺伝子検査を行ってきて、世界でもですね、まあ、その、まあ、数ある会社の中では一応リードしている会社っていうふうには認識されていると、まあ、自分で言ってもそれなんですけどもただまあそのせっかくその遺伝子検査の技術を持っているので、じゃそれをさらに幅広く応用してですね、GPDX っていう事業部を立ち上げました。
GPDX に、
はい、うん、はい、っていうのはゲノミックプリシーションダイアグノスティックスっていう個別化医療のための遺伝子検査っていう事業部を立ち上げましてですね、はい、IVF だけではなくて、さらにですね、まあ、産婦人科全般、それから小児科、新生児、がん、難治病、はい、まあ、いろんな検査、いろんなその分野に適用できる検査を用意してますので、さらにですね、適切な治療を受けていただけるようには貢献したいと思いますので。
もう一つ変わったこととして、ここの同じ IVF の分野で働いて仕事をしている別の会社とですね、アイジェノミクスがですね、合流するという大きな出来事がありました。はい、で、相手がですね、ビトロライフという会社なんですけれども、はい、アイジェノミクスはどちらかというと、こう、検査をするというところに集中してるんです。で、アイジェノミクスの検査の中で、例えば、PGTA とか、こう、肺を使った検査があるんですけど、そういった、こう、肺を、育てるための溶液とか装置とか、そういったところを扱ってる会社なんで、よりこう、一緒になってですね、お互いこう、協力して、さらにこう、いろいろないい開発をして、患者様にもっといいものを提供できるようになるんじゃないかなと思ってます。
未来の赤ちゃんのために子宮内膜の環境を整える、
エラ、エマ、
アリス、
不妊治療の患者さんを思う遺伝子検査のアイジェノミクスジャパンです。
さあ、ゆうたろうさん、
はい、そうですね、この妊活ラジオ、先生方、患者様の方々、いろんな方とね、一緒にお仕事できて本当に楽しいので、またこれからやっていきたいと思います。
はい、アンデさん、お一言お願いします。
はい、200回で本当に嬉しいです。今後もですね、内容をさらに充実してパワーアップしてたくさんやってきますので、ぜひ聞いてください。
はい、アンデさんに最後ご紹介いただいた GPDX、 こちらに関してはまた来週お届けしてまいります。さらにパワーアップする妊活ラジオ、ぜひ皆さんご期待ください。それでは来週同じ時間にお会いいたしましょう。
この番組は不妊治療に関わる遺伝子検査の専門家、アイジェノミクスジャパンの提供でお送りしました。